10月の半ばになりました。聖霊降臨後第21週日ということで、気がついてみれば2013年も終盤に差し掛かっております。イエス様の旅路、イエス様の宣教の働きもこの私どものカレンダーに合わせて今終盤に差し掛かっております。それを示す言葉が今日のこの冒頭の福音書の冒頭ですね、11節の言葉だろうというふうに思います。イエスはエルサレムへ登る途中というふうに書かれております。そういうふうに今日の福音書は始まっております。エルサレムへ登る、この表現は聖書の中に何度も出てくるんでありますけど、これはエルサレムの神殿へ出かけるということとほぼ等しいことであります。巡礼ですね。そしてイエス様がエルサレムへ行くというのは巡礼というだけではなく、もう一つの重大な意味がそこに加わってまいります。それは言うまでもなく、イエス様の最後の日、神から受けた使命を果たすために十字架に関わるということを意味するのがこのイエスがエルサレムへ登る途中という言葉であります。十字架、それはイエスのミッションの終わり、使命の達成、成就、私たちの救いの完成であります。教会の暦もこうして年末に向けて今そこへと向かっていることがこの冒頭の一行で見えてまいります。でそのことは、ここのところずっと毎週そうなんですけど、福音書が私たちに語りかけてきているんではないかなと思います。ずっとこのところを読んでいる福音書というのは、なんていうか、この私どもが思い描いているイエス様のイメージ、慈しみ深き友なるイエス様、そういう面影っていうのはあんまりなくて、かえってなんだか近づきがたささえ感じさせられるような出来事とかお話がずっと続いておりますですね。今日の福音書の出来事はそうしたこの緊張感が漂った旅路の途中の出来事でございます。サマリアとガリラヤの間を通り過ぎようとしていた時に、10人の重い皮膚病を患っている人とイエスが出会うというのであります。今私は重い皮膚病というふうに申し上げました。そして聖書の最新の聖書の日本語共同訳、新共同訳も重い皮膚病となっておりますが、ひょっとしたら今皆さんが手元で読んでおられる聖書には大病というふうに書かれているかもしれません。新共同訳の最新の版ではここが重い皮膚病というふうな言葉になっております。では原点のギリシャ語ではどうかというとですね、ここにある言葉は、そのままこれが英語にもなりまして、その英語の、デプローシーという言葉ですけど、これはいわゆる雷病、ハンセン病を指し示す言葉であります。で、重い皮膚病となっているんですが、このハンセン病であることは今日のテキストの文脈からも読み取ることができます。 ある村に入ると重い皮膚病を患っている住人が出迎え、遠くの方に立ち止まったままとあります。なんでわざわざ遠くの方に立ち止まったままなのか。イエス様のところに近づいていかなくって、遠くの方で立ったままイエスを出迎えたというんであります。もうこれは近づけなかったからですよね。感染すると見られておりましたから、汚れていると信じられておりましたから、近づくことが許されなかったのであります。イエス様の時代がそうだったというだけではなくって、近代の日本でもずっとそうでありました。ありますと言った方がいいのかもしれません。私も子供の頃、雷病についてはそのように習いましたけれども、今は感染性というのはほとんどない、感染しないというふうにまで言われ、そのことがはっきりしております。ですからイエス様の時代だけの話ではないのです。隔離されていたのです。ですからイエス様に近づかないで遠くの方から出迎えたのです。イエス様、どうか私たちを憐れんでください。この言葉もとっても謙虚というか遠慮深いですよね。癒してくださいという言葉ではなくって、憐れんでください、遠くの方から声を上げて懇願をしたというのであります。イエスはその人たちを見ると一言言いました。祭司のところに行って体を見せなさい。これもちょっとよく考えても理解できない一言だと思います。イエス様はその遠くの方にいる人たちに向かって、じゃああなた方祈りなさいとか、あるいはこう治れとか、こう声をかけるとか、そういったことは一切なくて、ここで言っているのは祭司に体を見せなさいと、これもなんか婉曲的な言い方でございました。そしてこの10人はイエス様の言う通りにしようと祭司のところに出かけていく、その途上で癒されたのでありました。まあ聖書には清くなったという言葉で記されております。ただれていた皮膚がきれいになったということでありましょう。私たちの疑問は、なぜイエス様が祭司に見せなさいなどという言葉を言ったかということだと思います。当時のユダヤ社会では、ユダヤ教の議員ですとか祭司とか律法学者といった人たちは、一般庶民平民からしてみるともう絶大な権力者でありました。神様のことを一番よく知っていて、知っているだけじゃなくて一番ちゃんとそれを守り、いわば神様に対して一番きちんとしている人たちでありました。いわば神の代理人、何でもできる人、何でも分かっている人だったのであります。彼らは人々にとって医者であり、弁護士であり、大学の先生だったわけであります。で、今日の場合はこの祭司はまさしく医者でありました。祭司に見せて、祭司が皮膚の状態を確認し、それを見て治ったと一言宣言すれば、つまりそこで診断書を書いてくれれば完治したということになる。だから祭司に見せる必要があったんですね。そうしたらもう彼らは普通の生活に戻ることができるわけです。診断であります。まだ皮膚がただれた状態でイエス様に声をかけ、 私たちを憐れんでくださいと願い出た、願い出たその時に、ですからまだ治っていないのに、イエス様は祭司に体を見せなさいというふうに言ったということですよ。そして彼ら10人みんな多分治ったのでありましょう。聖書に書いてあるのは、そのうちの一人が先生治りましたと言って喜び悼んでイエス様のところに報告に来た、戻ってきた。まあ一人だけしか戻ってこなかったので他の国はのことはわからないけれども、まあ治ったのでありましょう。そしてここからもう一つの出来事が始まります。イエス様のところに戻ってきて報告をしたのがサマリア人たった一人だったことから、イエスがですね、清くされたのは10人ではなかったか、他の9人はどこへ行ったかと語ったことであります。この外国人の他に神様を賛美するために戻ってきた者はいないのか、この外国人とありますのが、まあ、サマリア人のことなわけで、その他は外国人ではないわけですので、イエス様と同じユダヤ人ということになってまいります。イエス様は彼らに祭司に体を見せなさいというふうに言いました。そしたら癒されたんです。ですから彼らは祭司のところに行って清くなった皮膚を見せに行ったはずであります。イエス様の指示にちゃんと従ったわけですよね。治ったら私のところに来て神様を賛美するようになどとイエス様に言われていませんから、別にこの戻ってこなかったユダヤ人たちも責められるようなことでは全然ないわけですよね。けれども今日の18節の言葉から、外国人だけがイエスのところに戻ってきてユダヤ人が誰一人戻ってこなかったことをイエス様がですね残念がっている様子はこの福音書から伝わってくるのであります。同胞ユダヤ人が何て言うんでしょうか、イエスに対して、まあ、私どもの言葉で言うなら礼を尽くさなかったことになるわけですけど、別にこれでイエス様が腹を立てているわけでも彼らを咎めているわけでもありません。無礼な奴らだと言って怒りをぶつけているわけでもない。ただちょっと残念に思っているといった程度だと思います。まあ、こうしたことって私たちも日常結構経験しませんか。まあ、ちょっと一言言って欲しかったなとかですね、その人がしていることは正しいんだけども何か一言足りなかったからそれが残念だったなみたいな、ありますよね。喉に刺さった小魚の骨がいつまでも引っかかっているように心に残る感情でございます。そうしたまあ些細な感情の小骨であっても、それが次から次へと喉に引っかかってくるようになってしまいますと、最後にはもう通り過ぎていかなくなってしまいますので、そういう小さな小骨も私たち気をつけたいものでございます。ユダヤ人たちは、私たちは神様に選ばれた民です、選民意識というものを非常に強く持っておりました。選民意識というのはエリート意識でございます。エリート意識を持つとどうなんでしょうね。神様に対して私たちは他の民族よりも優れた民族という思いがあると まあそれだけほっとしますし、心に油断が起きてしまって神様に向き合う姿勢というのも、なんて言うんですか、ちょっとだれてしまうというのかな、少し気の緩みというものは起きてくるんではないかという想像がついてくるんじゃないでしょうか。一番分かっているはずの、選ばれた民である一番分かっているはずのユダヤ人がちゃんとできなくって、そうした、まあ、常識というのかな、神様に対する正式な向き合い方というものをよく知らなかった外国人のサマリア人だけがイエス様のところに戻ってきて感謝した。これ面白いなと思うのであります。信仰の事柄に限らず生活の中で何でもそうだと思うんですけど、このよくわからないこと、自分が馴染みのないこと、それに取り組もうと思った時に、最初は張り切って本当に一生懸命頑張ります。で、頑張っていくにだんだんと自分の身についてきて、知識もそうですが、この分かってくるようになると、なんていうんですか、その一番最初の時の取り組みよりもだんだんとだれてきて、というか新鮮味がなくなってきて、お決まりの繰り返し、まあルーティーンとなっていく、それがやがて退屈を覚えていくということはないでしょうか。日常の仕事がそうです、育児がそうです、家事がそうです、私たちの生活そのものがそういう一面がいつもあると思います。そしてこのことは私たちの信仰生活についても同じように当てはまるのではないでしょうか。聖書のお話、イエス様の例え話を毎年繰り返し聞いていると、あ、そのお話はもう知っている、頭の中でそういう思いがちょっとよぎると、もうそれ以上聞こうとしない、あ、イエス様が私のために十字架にかかってくださったんですね、あ、その話は聞いています、またそのお話なんですね、そう思った途端、それ以上頭から心へと染み込んでいくことはないでしょう。聖書のお言葉を、聖書の物語を知っている、あるいは一般教養として理解していても、イエスのメッセージは伝わってまいりません。それ知ってる、そう思った瞬間に御言葉は消えていきます。聖書を読む、耳を傾けるというのは、新聞とか雑誌を読んで情報を入手することとは違うのです。知識を蓄えるということと聖書を読むということは根本的に違うのです。聖書に耳を傾ける、それはこの言葉を頼りに、言葉しかないのであります、言葉を頼りに主イエスと出会おうと私たちはするのであります。礼拝の中で御言葉を聞くというのはイエス様に出会うということなのであります。イエス様とまみえる私たちは、この主が語りたもう御言葉を謙虚に聞き入るのです。その言葉の中には、お話としては何度も聞いていても、まだ私が知り得ないイエス様の深い知恵がある、このようにわきまえて耳を傾けるのです。私たちにとって神様はいつまでたっても知らないお方であり、イエス様はもっと知りたいお方でございます。そして知らないお方ですから、私たちは信じるのです。自分が洗礼を受けた時のことを 思い出すんですけど、その時私が大学生でしたから頑なに思っておりましたのは、神様のことがもっとよく分かってから洗礼を受けたい、まあ、そんな生意気なことを言っており、なかなか受けようとしなかったことを思い出します。けれども今になって思うのは、神様という方はどこまで行っても知らないお方なんだな。先ほど子供たちにお話しした通りであります。知らないお方だからこそ、信じるという方法が私たちには与えられているのであります。今日の福音書のこの一番最後のところで、イエス様がこのサマリアの人に語った言葉、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救った。このサマリア人はイエス様のこと本当何も知らなかったと思うけども、感謝して戻ってきたという態度を見て、イエス様は彼女にあなたは救われたというふうに言ってくださったのであります。信じることで神様との距離を少しでも狭めていくことができるのです。知り尽くすということはありえませんから、その人のことをほんの少しでも知り得たら、それはそれで大きな感動ではないでしょうか。このサマリア人はまさにそれを得たのですね。サマリア人という異邦人にとって、このイエス様との出会い、そしてこの旅の癒しというのは、ことのほか新鮮で感動だったんでありましょう。イエス様に感謝せずにはいられなかったのでありましょう。民族問題のことはここでは考える必要は全然ありません。たまたまその一人がサマリア人だったというだけであります。同じく病気が癒された他のユダヤ人たちの場合は、このサマリア人ほどの、まあ、感動はなかったということでございましょう。信仰の上にあぐらをかいてしまっている自分を見る気がいたします。何度もここを読み、何度も説教しているから、もうこれ以上何もないだろうと思い込んでしまわないか。あぐらをかく余裕ができると、感動というものはぐぐっと減ってしまうのであります。いつもフレッシュな心で御言葉と向き合っていきたい、そんなことを思わされたのであります。あの使徒パウロはフィリピ書の中で次のような御言葉を私たちに残してくださいました。この言葉で今日の説教を閉じたいと思いますが、3章の12節、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。イエス・キリストのことを知り尽くしているように思えるパウロですが、そうじゃありませんでした。パウロにとってイエスはいつも新鮮だったのであります。感動の源だったのであります。お祈りいたします。神様、御言葉を通して私たちにイエス様のことをお知らせくださりありがとうございます。そしてこの言葉によって私たちはイエス様ご自身と出会うことができます。どうぞ日曜ごとに、主日ごとに、あなたの御子イエスと出会う 感動を私たちの心にお与えください。御言葉に、聖書の言葉にいつも謙虚でいられますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。